はい、今日は、まあ、日程は、まあ、日付はいつでも、まあ、今日は、だいぶ、水都の大阪が終わってからだいぶ日が経っているので、まあ、日付的にはもうここはちょっと置いておきましょう。今が2022年の6月です。まあ、水都全般に関してもう全く記憶がなくなる前にちょっと録音だけしておこうかなと思います。水都大阪、去年2021年あの4月は本大会はまあ中止になったので、その時は8時間走という形かな、確かそうだったと思うんですけども、4月か5月に、周回コース、1周5キロの周回、今淀川の河川敷で1周5キロを周回するっていう風な形に変更して、まあ、コロナ禍でも何かイベントを継続するという形で開催しました。で4月に、その8時間走だったかな、参加をしたんですけども、そのもう2020年頃から、まあ、コロナの影響でだいぶ練習量も減ってるので、まあ、仕事の帰りに走るっていうのを継続して自分のその体を維持をするということだけに専念していました。で4月の大会というか、まあ、そのイベントですね、5キロの周回を、まあ、6時間から8時間走るというプレの大会だったんですけども、実質40キロぐらいです。もうその時は足の裏もちょっと痛くなってしまって、気持ちも全然盛り上がってなかったので40キロぐらいで途中でやめて終わってます。天気はちょっと蒸し暑い感じのちょっと小雨、まあ、地面も濡れていたっていう記憶が今頭には残ってますね。で去年の10月、これもあの大阪城からスタートするっていうことがやはりコロナの影響でできないということなので、これは淀川の河川敷をですね、1周10キロを10周っていう大会が10月10日かな、確かその体育の日の周辺で行われました。で、まあ、あの10月なので気温も20度から25度ぐらいを想定していたんですけども、まあ、当日は最高気温32度ということで、まあ、すごく暑い大会で、河川敷なので、一つだけ橋の下をくくるので、その下に日陰があるだけで、あとはもうほぼ直射日光っていうことで、すごく暑い大会になりました。で、まあ、その、まあ、10月の大会に向けて、まあ、7月8月、まあ、夏場の練習っていうのもほとんど仕事の帰りにも走りはしたんですけども、過去で一番少なかったんじゃないかなと思います。それから、9月に入ってもですね、どうしてもその走るっていう気持ちになれず、まあ、基本その DNS っていう気持ちだったんですね。まあ、しかしその9月中頃から、まあ、水都大阪のホームページが再開されて、佐田さんのメッセージが、まあ、そのブログの方に掲載されるんですけども、そこの中にものすごいその大会を開催する側の本気度っていうのが伝わってきたわけですね。で実際その本気度を感じて、その中途半端な気持ちでやはり参加するっていうのはすごく自分でも後で後悔すると思ったので、ちょうどその3週間ぐらい前からちょっと真剣に練習をするつもりで仕事の帰りに走りました。まあ、練習といってもその体の筋肉とかね、走れる体っていうよりも内臓をね整えるということで、仕事の帰りに走るとき、まあ、20キロとか30キロも時には入れたんですけども、きっちりと5キロ奥にそのレースで使うものを補給しながら、まあ、走るということを約3週間続けて本番を迎えたということです。それでその時ですね、スタート時間ちょっとこう選べるんですけども、6時と確か6時半と7時と7時半と8時だったかな。ただしゴール時間が20時なので、スタート時間を遅らせれば遅らせるほど、それぞれが完走するための時間は短くなると。6時スタートで8時ゴールであれば14時間で、最短8時スタートで8時あれば12時間ということで、スタート時間は選べるんですけども、その、まあ、走れる時間制限時間がそれぞれが短くなると、ゴール時間が一緒なので、そういうふうな感じで10月開催されてます。で、まあ、始発電車で始発で行くので、ちょっと時間の余裕を見て7時スタートにしたんですね。で7時スタートの20時ゴール、 制限時間は13時間ということだったんですけども、日差しが昇ってくるととにかく晴れてたので暑いんですね、その日は。10月で32度ってなかなか体が一旦夏晩の暑熱順化が終わって、9月1ヶ月ぐらいはもう気温が下がるであろうっていうような体になってたので、走りながらその公園の途中にある水道で体を冷やすとかいうことを繰り返して、で、補給に関して内臓が気持ち悪くなるとかいうことは全くなかったので、動き続けて走り続けたんですけども、ルールで18時だったかな、18時か18時半に90キロ、要するに9周を超えないと DNF になるということで関門のようなものがあったん で、その10月の大会に関しては、もう9周目行ったんですけども、その9周目から帰ってきた時にはもう19時になってたので、ちょっとそこでも DNF ということで、去年の10月はその暑さにやられたのと、やっぱり気持ちが全く走る準備が足りてなかったということで90キロで DNF になりました。ただその時暑さの中で90キロまで体が動けて、13時間弱ですかね、体が動いたので、仕事の帰りに走るっていうことを継続していればある程度走る準備はできてるし、あとは内臓の準備ですね、やっぱり胃腸、腸内環境っていうのがすごく重要だというのは分かってたので、そこさえきっちりすればある程度の環境でも走れるかなっていう自信にはなりました。で、今年の4月ですね、水戸大阪で、今回もやっぱり大阪城からスタートっていうのはコロナの影響があるのでできないということで、今回も、10キロの周回10周ということで4月に開催されました。この大会に関しては変わらず仕事の帰りに走ると、7キロから12キロぐらいを継続して走っていくと、それから最後の3週間ぐらいになった時にはそのレースで使うものを5キロもしくは10キロで補給する、水分もきっちりと補給する、で内臓を作るということで、自分なりには準備をしたつもりです。で、その今回の大会に関しては前回ちょっと時間の余裕を見て7時スタートにしたんですけども、これ10月の大会も7時をもし6時半にしていれば多分完走できてたんですね、暑い中でも。で、今回は始発で行ってもギリギリ6時半のスタートには間に合うので、6時半スタートを選んだので最長13時間半っていう関門までの時間、関門ではなくて13時間半という制限時間の中でエントリーしました。で、記憶がもうさほど覚えてないんですけども、そのスタート前の5分ぐらい前に着替えが終わってトイレに行って、多分もうスタートの1分ぐらい前にスタートラインに着いたんですね。それからあと流れるようにスタートをして、もう最後尾の方からゆっくりと、ゆっくり走りましたね、最初は。慌てることもないので、キロ7でもキロ6でも動っていればいいので、20キロ、30キロ、それから途中で何度かやっぱり体を歩く時があるんですね。エイドで水分を手に持って、エイドってそんな長居することないので、エイドで水分とか食べ物を持った時には、歩きながら食べる、歩く時には食べるっていうこと、それから10周回なんで1周ごとに自分で必要なものを置いておくスペースがあるんですね。で、もしこれが本大会のように大阪城からスタートして、葛葉牧野まで2往復とかなってくると、やっぱりリュックに持っていかないとダメなので、今回のように周回コースだと荷物がものすごく軽いというかほとんど持たなくていいですよね。水分のエイドで入れる、エイドが2箇所なんですけども、周回なんで実質3箇所10キロの間にあるので、途中でペットボトルなりなんなり水分補給しながらで帰ってきて自分が欲しいものを持って走ればいいので、荷物がすごく軽いで軽く済むっていうのがやっぱり周回のメリットだと思うんですね。でも途中のレースの記憶ってあまりないんですね。食べるときには歩く、あとは淡々と走る、その暑さ寒さもちょうど良かったかな、 雨も降らず25度前後で、ちょうどちょっと風もあって、暑くもなく涼しくもなく、トレーニングにはもってこいだったと思うんですよ。で、まあ乾燥率確か去年の10月は 30% ぐらいで、今回は 60% ぐらいだったとは思うんですけども、今回は100キロ13時間7分でゴールはしました。今回もやっぱり大会を開催するにあたって人数がすごく少ないですね。そのまあ参加する側であっても、エントリー費が1万何千円って、すごく昨今の大会の中では安いと思うんですよ。で、人数が200人とか300人で、やっぱり運営する側もものすごく大変だというふうにも思ったし、でその中であれだけの行為するスペースとかエイドとかいうのをやはりきっちりと運営されているということにものすごく感謝しました。それとやっぱりその完走したのが久しぶりですね。2019年に村岡ダブルフルに出て、その村岡ダブルフルは93キロ地点、ちょっと周りに車が、村岡ダブルフルでは93キロ地点の関門に最後1分前ぐらいに引っかかって DNF をして、それが2019年、で2019年の4月のスイートは完走したんですけども、100キロをきっちりと完走するっていうのが2019年のその10月か11月の村岡以来、2020、2021年、約2年ぶりでしたね。2年半か今年の4月だったんで、2年半ぶりに100キロを、まあ、完走できたことは私にとっては非常に嬉しいですし、一旦やめてしまうとなかなかもう一回チャレンジするっていうのは、やっぱりフルマラソンでもウルトラマラソンでもやっぱりすごく大変になるっていうのは、途中で すごく体に、自分の気持ちとかね、レースにエントリーしたけどもやっぱり弱気になるっていうのがあったので、今回のそのスイート6月に100キロ走り切れて、でまあ今コロナが明けて少しずつこうね、いろんな大会がこれからも開催されていくにあたって、ある程度この2、3年の状態は維持が多少はできてるっていうことに対しては良かったかなとは思っています。なかなかねこういう走るきっかけをあった与えられたその、まあ、いろんなことにはやはりすごく感謝をしています。この走り出すっていうきっかけがなければ多分全く人生も変わってたと思うので、これからね次のエントリーをどうしようかとちょっと考えてるんですけど、村岡は今年も確か40数キロ45キロぐらいの特別コースで開催されるということで、村岡に関してはやはり100キロが再開されてから来年再来年、必ず完走したいとは思っています。でやはり今年もし出るとしたら丹後ですよね。ロードの丹後ウルトラ100キロ、出たのが2018年、これもそこで完走して、次出て何回目かな、やっぱりあのコースすごく雄大で魅力的で素晴らしい大会だと思うので、できれば丹後にエントリーをしたいと。ただね、ちょっとそのどうやって行ってどうやって参加するかということをちょっともう一回考えてから参加したいので、7月ちょっとギリギリになるまではちょっとエントリーを考えながら、今年のもう一本のウルトラと、それからできれば年末に淀川でも何でもいいのでフルマラソンを走っておきたいなとは思ってます。3時間半っていうのは過去の自己ベスト3時間28分で、これを目指したいんですけども、やはりそこまでに行こうと思うと内臓の状態とか、もう 走るとかいうより以前の生活習慣全般の見直しっていうのがやっぱりいるので、ただまあそこを目指して今年フルマラソンを1本 走ってみたいなとは思っています。来年できれば水戸大阪、大阪城スタート、大阪城ゴール、ぜひ開催していただきたいなとは思っているし、やっぱりね、十何回の大会になってくると運営されてる方々もどんどんどんどんこうね、年を重ねていくわけで、参加する側もどんどんどんどん年を、でまあ若い方も参加はされると思うんですけども、このコロナの影響で走ることとかね、いろんなスポーツ含めてなんですけど、継続するっていうことができるできない、それから他の趣味がね見つけてそっちに専念してるって方もすごくたくさんいると思うので、このコロナの間でいろんなマイナスのこともあったし、でいいこともあったし、コロナのおかげっていうね、そういう言い方はいけませんけども、それで気づいたこともあったと思うので、もうそれを生かすしかないので、このね水戸大阪っていう大会が、まあ、コロナの中でも去年の4月にそういう8時間6時間のその時間走、それから10月の周回の100キロの大会で、今年の4月の100キロの大会を継続してやってきていただいたということに関して ものすごくやはり感謝をしています。まあ来月7月中頃に端午の締め切りがあるので、それに向けてちょっと気持ちを端午に、まあ、今でもちょっと端午走るつもりで練習はしてるんですけども、自己ベストを目指したいと、100キロの自己ベスト11時間3分を単語で切りたいっていうのが一つと、それから、フルマラソン3時間半をもう一度切る体に戻したいと思っています。まあこれは自分に対するメッセージ、まあ記憶もう水戸からね、もう1ヶ月も2ヶ月も経って久しぶりに録音してるので、全く水戸の細かい記憶っていうのはもう今は、ここでは話はしませんけども、補給のことだったり、例えばウェアであったり内臓の問題であったり、それから、体のバランス、ね、口内環境とかいろんなことを含めてその維持をしてきているつもりなので、この状態を例えば今で57とかになるので60とか65とか70とか75とか、生涯のライフワークとして続けていきたいとは思っています。なかなか簡単なことではないとは思うんですね。どんなに今30代20代で走っていたとしても、例えば仕事であったり家庭であったりいろんなことがねあると思うんで、その中でもその自分のライフワークの中に、この例えば走ってるんだったら走ることを組み込むとか、ね、音楽でも何でもいいです、その趣味があれば自分のその生活の中に無理なく組み込んでいくっていうことをできれば長く続けられるんではないかなとは思っています。まあ今日は自分に対するちょっと記憶として残しました。ではまあね、次録音なんていつになるかわからないし、これはもう自分に対する日記なので、今日はここで終わります。では。